それでは今朝は善意に生きると題して小金井牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日は新約聖書です。新約聖書ガラテヤ人への手紙5章16節から24節までです。ガラテヤ人への手紙5章16節から24節までです。ではお読みいたします。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。しかし御霊によって導かれるなら、あなた方は律法の下にはいません。肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、知性です。このようなものを禁ずる律法はありません。キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。
改めて皆さん、おはようございます。秋が深まって紅葉を見に山に行かれたり、さまざまな行事が昨日の文化の日には あったようです。教会では先週の木曜日と、そして金曜日には半那会の方々が今年は宿泊をして懇親会、交わりを持ちたいということで、加古川の少年自然の家で1泊2日木金と泊まりを宿泊をして皆さんと交わる時を持ちました。私はここで木曜日は地域の牧師会が教会で、この教会でありましたので、それが終わってから遅れて参加させてもらいました。豪華鍋、いろんな食材が入った、もう本当に鍋に見合ったような季節でですね、ほんのり寒く温まるようなその食事をからの合流だったんですが、他の方々はもうすでに先に行っておられて、そこで、普段聞くことのない方々の救いの証、それらを聞き、そして、そんな風にして救いに導かれたんですね、という、互いがなかなか日曜日だけでは十分な交わりが持てないんですけれども、その泊まりを兼ねてですね、普段日頃見ないような姿を互いに見て、そしてまた祈り合って、本当に充実した時を過ごすことができました。次の日にはですね、少し散策をして、アスレチックなどもあったんですが、子供に帰ってと言いましょうか。まさかアスレチックに率先して、夫人方が、興じるとは思いませんでしたけれども、何人かの方がですね、それに興じて、アスレチックの道具でですね、体を動かしたり、何かこう、子供の頃のような姿を見せてくださいました。本当に、主にある交わりっていうのは本当に素晴らしいなと 思いました。そして不思議なことに生まれも育ちも違うのに、神様の何かこの摂理の手によって同じ教会に今集ってですね、礼拝を捧げているというのは、まあ、自分で選んだことではなくて、神様がそのように運んでくださった仲間なんだなということを改めて思わされました。まあ、私たちはこの収穫の時期、まあ、巷も刈り入れが終わって収穫が、お米の収穫が終わっている頃ですが、実りある人生を生きる、まあ、シリーズとして、見てきております。ガラテヤの5章からですね、一緒に今朝もこの5章の22節23節を読みたいと思います。もうそらんじて言える方もいらっしゃると思いますが、しかしというところから22、23節を一緒に読みましょう。はい。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。今朝はこの善意というところを、まあ、注目していきたいと思っています。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制。まあ、今までも何度もお話ししているように、自分と神様との関係、人と自分との関係、そして自分自身との関係の中で、私たちはいろんな葛藤を覚えながら、また自分を発見しながら、そして練られながら、この御霊の実を、まあ、結んでいくんだということをお話ししています。このアウトラインに、ご覧ください。善意に生きる、善意に生きるということは、まあ、どういうことだろうか。英語で善意ということを聞くとですね、グッドウィルということが、言葉が出てきます。まあ、グッドフェイスという言い方もあるようですが、グッドウィル、良い意志。まあ、善意というのはこのビーインググッド、そして善行、Doing good。 善意に生きるというのは、この良い意志と良い行いとに満たされた生き方というふうに、まあ、言えるんではないかと思うんです。そこに生きるときに、私たちの心は、まあ、充足する、何か安心して満足を得る、そのように私たちは、まあ、作られたものだと。創世記の一章には天地創造の経緯が書かれています。神様はご自分が作られたすべてのものを見て良しとされたと。大変よくできた、素晴らしい作品だ。それはですね、作ったお方、創造主の目的にかなっていたからです。しかし、まあ、それから堕落があり、またイエス様がその後来られて、私たちはもう一度その作られたものとして回復の道のりをたどります。神様は目的を持って私たちを、まあ、作られたというんですね。そしてその目的に生きていくときに、私たちの人生は生き生きと充実したものになっていくはずです。作られた目的の中に生きるとき、その人はですね、生き生きと、この水を得た魚のようにですね、生き生きとなっていく。まあ、例えばですね、空を飛ぶ鳥。まあ、教会の前には野鳥がやってきます。夕方になるとですね、この静かに、この今、蓮田、刈り取りの終わった蓮田に、この住まいを得てやってきます。昨日も夜ですね、そこを自転車で通ると、まあ、静かにしていた鳥がですね、人影があって、驚いて飛び立つような、鳴き声を上げるようなところもありましたけれども、この鳥は空を飛んでいるとき、その力を発揮します。生き生きと。そして、その作られた目的をまるで楽しむかのように雄大な姿を見せてくれます。まあ、セグロセキレイという鳥がですね、よくこの駐車場にやってくるんですね。足の細い、この15センチか20センチぐらいの、セキレイはですね、飛ぶよりもよく歩いてるところを見ます。飛んだらいいのにと思うんですけど、早足で歩いて、人を避ける。けれども、鳥は飛ぶときに、その作られた目的をですね、得て、そして生き生きと、その命を楽しんでることを私たちにも見せてくれます。 この曲アジサシという渡り鳥を皆さんご存知でしょうか。この渡り鳥は、曲アジサシという渡り鳥は、そんなに大きくない体、30センチほどの体長のようですけれども、北極で繁殖し、そしてその繁殖期が終わると、一路南極に渡り飛んで、そして南極で過ごすんですね。そしてまた繁殖期がやってくると、再び北極に渡って、北極で、繁殖期を過ごす。この往復はですね、約3万2千キロあるそうです。この渡り鳥はですね、小さな体で群れをなして3万2千キロの距離をですね、北極から南極にこう渡っていくっていうんです。この約30年の寿命が極アジサイには、アジサシにはあるそうですが、この寿命30年間の間には240万キロ飛ぶそうです、1羽。人生の中で。まあ、人生というか鳥の人生の中でですね。そしてその距離はですね、地球と月を、まあ、3往復するぐらいの距離を飛ぶっていうんです。けれどもこの鳥にとってみるとですね、その作られた目的に生きるときに、本当に雄大に生き生きと、まあ、生きてその姿を見せることができるわけです。そのように作られて与えられた命を生きる。海の中にもたくさんの生き物がいます。まあ水を得た魚と言いますけれども、この中にもですね、本当に水の中だからこそ生き生きと伸び伸びと生きる生き物たちもいるわけです。それぞれに作られた目的に生きるときに、その生き物は命を得て、喜び生き生きとその命を、まあ、使うことができるわけです。ならば人はどうでしょうか？私たちはどうでしょうか？人もまた、この創造されたお方の目的、望まれた中に生きるのであれば、心が満たされてですね、生き生きと喜んで自分の人生を、まあ、歩むことが、まあ、できるんではないでしょうか？人はどのような目的で作られたのか？それがエペソ書の2章10節に出てきます。アウトラインにもありますので一緒に読みたいと思います。エペソ2の10、はい、私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。イエス様はこの地に来てくださって、神と人との関係をもう一度橋渡ししてくださって、私たちはイエス様にあって良い行いをする、そのようなものに作り変えられていきました。私たちは神の作品だっていうんですね。神の作品だから良い行いを持ってその命を生きるというんです。この作品というのは作り手の心というものが込められたものです。何か大切に心を込めて時間をかけて丁寧に注意を払って作る、それが作り手の心が反映されたものが作品となって生まれていきます。私たちはこの創造の目的にかなった生き方に生きるとき、そこに自分の足場を置いて生きるときに充実感を得ることができるというんです。それはですね、思い思いの自己中心的なこの快楽主義から得る充実感、満足感よりも深い充実感です。かつてはですね、イエス様と出会う前は、まあ、生えば立て、立てば歩けの親心、目の前に楽しみを置いて、そしてその楽しい日を来るのを待ち望んで、楽しい事柄を目の前に置いて自分を充実させる、充足させるという毎日でした。欲しいものを手に入れたり、行きたいところに行ったり、もちろんそれも楽しいものですけれども、しかしですね、御霊によって歩むもの、この神の作られた作品として生きるときには、それよりも深い、それよりも味わいのある充実感、まあ、言葉を変えて言うならば、この世の与えることのできない充実感を私たちはそこで得て味わって 生きることができるんですね。けれども自分自身を心をですねよく観察してみればなかなかそこに身を置き続けることが難しいのも事実です。御霊によって歩むとき私たちはその充実感を味わう道のりをたどることができますが、しかしその歩みを損なうものが二つあるんですね。その一つは以前もお話しました恵みから外れる律法主義。悔い改めてイエス様を信じるだけでは足りない、割礼をはじめとする律法に従って生活しなければ完全ではないという教えがこのガラティアに入ってきた。そのことを以前お話ししました。イエス様の贖いだけでは足りない、一つ二つ三つ四つ行いもプラスアルファしていかなければならないというもの、そしてもう一つ御霊によって歩むことを損なうものはですね、私たちのうちに住む古い人、これは御霊による歩みと相反するものです。古い人というのは自己充足、自分で何か満足を得ようとする、この自分の欲を満たそうとする、そのような思いです。それはですね御霊によって歩むことと反対であると言うんですね。16節にありました、御霊によって歩みなさい、そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。世界中で愛されているスヌーピー、まあ、キャラクターとしても愛されていますが、まあ、このスヌーピーはですね、ピーナッツという仲間なんですね。アメリカの絵本作家であるチャールズ・シューツが書いた4コマ漫画、今朝ですね、この4コマ漫画をアウトラインにも載せました。左から右に1234と、まあ、進んでいくんですが、ライナス、まあ、ルーシーが言うんですね。ライナス、これは人間の心の絵よと。板にハートが書いてあって、左側は黒く塗ってあります。これは人間の心の絵よ。こちら側は憎しみでいっぱいで、まあ、黒い方、そしてこちら側は愛でいっぱいなの。この二つの力はいつも戦っているの。最後はチャーリー・ブラウン答えるんですね。どういう意味かわかるよ。戦っているのを感じるものと。自分の心の中にまるでこの絵が描かれているかのようにですね、どういう意味かわかる。戦っていること僕もわかるからと。この絵をで見るとこのロマ書の7章を思い出します。7章パウロがですね、自ら自分のこの肉、自分の古い人と戦った時の言葉が、まあ、書いていますが、お読みします。まあ、どのようにパウロは書いたか。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなくて、私のうちに住む罪です。そういうわけで、私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです。どういうことかよくわかるよ。だって私の心の中にこの絵と同じようなことが起こってるものと、まあ、チャーリー・ブラウンは言うんですね。良いと思うことをしたい。御霊によって歩みたい。けれども、それを損なう。ものがあります。パウロはですねこの後どう言ったか。 私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。日本人でしたらどうやったらと、誰がではなくてですね、どうしたらという言葉を当てはめる人が多いと思います。 How to、 どうしたらこの死の体から、どうしたらというのは私が何かをしたらということです。私は本当に惨めな人間です。どうしたら、滝に打たれたらいいでしょうか、巡業したらよいでしょうか、そのようにしたら私はここから救い出されるのでしょうか。でもですね、それはいくら言っても袋小路に当たるような迷い道、そうではない。イエス・キリストという方がそこから引き出してくれたんだ。誰がこの死の体から私を救い出してくださるのでしょうか。誰がというのは、これはイエス様、イエス様がそこから私を救い出してくれた。そして信じて救われた者は、今まで古い価値観、この世しか、この世でもらえる充足感、満足感しか得られなかった私たちが、イエス様がそこから引き出してくれたことによってですね、新しい視点をいただくことができました。神様の視点をいただいて、そして御霊によって歩むものとされました。今まではそれらに全く目がいかなかった、目が塞がれていたけれども、イエス様がそこから救い出してくれたので、私たちは御霊によって歩むというものに作り変えられました。御霊によって歩むという、それは人間の生まれつきの罪深い性質である肉というものに打ち勝つただ一つの方法です。私たちはそれによって生きる目的、このキリストイエスにあって良いことを行う、この神の作品としてのその生き方をですね、そのところから私たちは得ることができるものとなりました。神様の創造主の目的にかなった生き方、その生き方に私たちは今ですね、御霊によって歩むときに、その生き方を生きるものとされました。すなわちそこには、生き生きと命を得て、のびのびと喜んで歩む道のりです。キリストイエスにつくものは、自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのですと、このガラテヤの先ほど読んだ5章の24節に出てきます。イエス様の十字架に自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともにつけてしまった。ですからイエス・キリストの十字架を信じる信仰によって、私たちはその肉から、古き人から解放されて、御霊の実を結ぶことができるものとなったんですね。これこそが神の作品としての生き方、そしてそこに私たちは充足した自分の人生をですね、味わうものとされていくんですね。御霊の実を結ぶ、その私たちは御霊の実によって初めて律法の求めるものを満たすものになる。上辺だけを取り繕って、見せかけだけその教えを守るという生活から解放されて、内側から作り変えられていく、この律法を満たす生き方、満たすものと、まあ、作り変えられていきます。そのような歩みを私たちは今いただいているんですね。今朝この善意というところから第一番目に見たいのは、善意は真実を求める切実な思い、善意は真実を求める切実な思いです。 まあ、前回まで寛容、親切というものを取り上げてきました。聖書が教える寛容であるということは、真理が曲げられるような事柄も受け入れるということではありません。寛容さを、まあ、履き違えてはならないんですね。また親切というのは相手に寄り添うことだと、まあ、真は親しむ、切は切る、包丁で何かものを切るようにして、それほど密着する、それほどこの近いところにその親しみがある、親切、相手に寄り添うことでありますけれども、それは何か悪い心の企みに対しても寄り添い助けるということではありません。この善意という御霊の実によって、私たちは聖書の真理に基づいた正しい人間関係を築き上げていくことができるんですね。ロマ書の15章の14節、アウトラインにもありますので一緒に読みたいと思います。ロマ書の15章の14節、はい、私の兄弟たちよ、あなた方自身が善意にあふれ、すべての知恵に満たされ、また互いに訓戒し合うことができることを、この私は確信しています。まあ、この言葉を読むとですね、あなた方自身が善意にあふれて、知恵に満たされて、互いに訓戒し合うことができるというんです。寛容や寛容というのは、悪いこと良いことごちゃ混ぜにして何に関しても寛容であるということではなくて、ひたすら良いものを求めていくことの中に本当の寛容が、まあ、見出される。親切も同じです。互いに訓戒し合って正していくことの中にあるべきものだということがわかります。聖書が教えるこの寛容や親切というのは、真理が曲げられるような事柄を受け入れるということではありません。これらはですね、真実を切実に求める思いという、この善意に支えられて初めて本当の寛容、本当の親切というものになり得ます。御霊の実を見てまいりました。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、これらはですね、神様のご性質でもあります。神様は寛容です。神様は親切です。先週は良きサマリア人の例えを皆さんと一緒に、見ました。あのサマリア人こそイエス様のお姿です。イエス様は善意に満ちておられるお方、同じように善意に満ちておられるお方です。私たちは神様を信じることによって、神様のご性質、それらをですね、いただくんですね。神に従うことによってそれらを育てていくんですね。棚ぼたできません。それは歩みですから、歩む中に転んだり立ち上がったり傷んだり忍耐したり、そのような中で培われて養われて、少しずつ、まあ、結実が実っていくわけです。もしこの御霊の弓というこの9つ羅列されたものをですね、道徳的に自分のものにしようとするならば、これらの実は手の届かないものになってしまいます。けれども神様を信じる者はですね、それが聖霊と共に私たちに与えられているんだということを発見していくんです。なぜならその道のりを共に歩んでくださるお方が御霊であるからです。御霊に教えられながら私たちは自分の足りなさを見ます。欠けを見ます。そして教えられます。慰められます。そして私たちの信仰によって祈る祈り、神様このような私を作り変えてくださいという、その祈りによって自分ではできない事柄を神様それをできるように助けてくださる。 私たちの心にこの命の糧として植えられているこの命、その命は必ずですね、芽を出します。花を咲かせます。そして実を実らせます。聖霊の力に信頼してこの実をですね、大きく育てていただきたいと祈ります。そしてそのようにして真実を求める切実な思いでですね、いつも主の御前に出させていただきたいと願います。第2番目は、善意は神から与えられた。善意は神様から与えられました。先ほども読みましたエペソ書の2章の10節、私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちは良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。神様が良い行いを私たちがするためにキリストイエスによって作ってくださった。そして良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったというんですね。神様がそれをすでに備えて与えてくださっているというんです。そしてこのエペソ書の同じ5章8節9節にはこうあります。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。光の結ぶ実はあらゆる善意と正義と真実なのですと。以前は暗闇だったって言うんですね。いや、暗闇と知らないで歩んでいました。でもひとたび明るいところに来たならば、イエス様のもとに来たならば、そのかつての歩みが暗闇だったということにそこで初めて気づくものです。その暗闇の中で自分を満たすものはこの世の喜び、自己充足です。自己満足。けれどもひとたび光と、主にあって光となりました。その光の結び目は善意と正義と誠実なのですと。御霊によって歩む者はですね、この光の中を、新しい神様からの視点をいただいて、価値観をいただいて、その中に歩むときに今まで味わったことのない生き生きとした生きるべき喜び、それを味わいながら私たちは生きるものとされました。私たちは自分自身の善行によって救われたのではなくてですね、神の恵みと憐れみによって救われました。救い主イエス・キリストの救いの御業ゆえにですね、神様は私たちを良しとしてくれました。この良しというのは、聖書で言うならば義と認められた。イエス様を信じることによって神様は私たちに新しい性質を与えてくださった。その新しい性質、新しい命はですね、壊れかけた部分をその度その度修復して新しくされるようなリフォームではないんです。また壊れた、次にまたこれを新しくしよう、あそこが壊れた、次またそこを修復しよう、そのようにして新しくされたものではなく、根元から根こそぎ新しくされた、リニューアルされた人生です。それは良い行いをしたいと願うだけで終わるものではなくて、良い行いをする力も与えてくださる人生です。ピリピの2章13節にこうあります。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。 良い行いをしたいという願い、しかしそれができないのが私たち。どうでしょうか皆さん。けれどもそのような時にですね、祈っても無駄だと思ったらそれまでです。祈って神様こんな私を作り変えてくださいと心から願うならば、主は生きておられますから、そのような私たちを作り変えてくださるんですね。誰がこの惨めな私を救い出してくださるでしょうかと。どうやったらじゃないんですね。誰がという方が私たちにはいるんです。そしてそれを行う力を与えてくださる神様は、外側から私たちを変えるのではなくて、内側から私たちを作り変えてくださるんです。しかしですね、このために私たちの側ですることがあります。それは聖書を読んで神の御言葉を学び実践するということです。神様、私を作り変えてください、こんな私をと願ってもですね、棚ぼたでそのことがやってくるわけではないんですね。聖書も開かない、御言葉も読まない、祈りもしなければ、私たちはその場につくことができません。神様の言葉を読んで、そして自分の心に応答が来て、それを祈るとき、心と生活を御言葉で満たしていく、これが私たちの側でしなければならないことです。もしですね、そのようなことがなければですね、私たちは全くイエス様に救われても全く何にも触れていかないものになってしまいます。自分を形成する、自分自身が作られていくためにはですね、二つの事柄しかありません。それは世の中からの教えか、御言葉からのものか、そのどちらかです。少し前に面白い新聞記事の切り抜きをいただきました、まあ、訂正人語の、まあ、記事切り抜きだったんですが、まあ、こんなふうに書いてあったんですね。アメリカのある研究者がグループを2つに分けて、そして、算数の問題を両方に同じ問題を与える、その算数の問題の得点のした分だけ報酬を与えるというものでした。そこには大きな決まりはなく、不正をすることもあるいはできるような環境だったんですね。ところがその実験の前に、一つのグループには子どもの頃読んだ本を10冊あげてください、そしてもう一つのグループにはモーセの10回をそらんじてください、まあアメリカキリスト教キリスト教国ですから、その教えがあって教科学校に行ってた、10個思い出せなくても1つや2つ、ああ聖書のその言葉が、神様の言葉があったなあということを思い出したグループと、全く関係のない子供の頃読んだ本10冊思い出して書いたグループと、そのようにしてもらってから問題を配って、そしてやってもらった。するとどういう結果が現れたか、この全くこの神様の教えに触れない幼い頃読んだ本を書いた方のグループはですね、不正が続出したそうです。そしてもう一つのこの神様の言葉をもう一度思い出してくださいと投げかけたグループには不正が一つもなかったって言うんですね。不思議なことですけれども、私たちはですね、そのようにこの世のものか神のものか、どちらか二つの影響を受けているということがよくわかります。朝皆さんのデボーションの時間はどうなっているでしょうか。朝一番、一日が始まるその時間です。まだ誰も歩んでいない可能性に満ちた一日、昨日のことがどうであれ、新しいこの一日をですね、可能性に満ちています。 何をやってもいいんです。どんな風に生きても自由なんですね。その朝の一日、まだ誰も過ごしていないその朝の一日の始め、どうするかはあなた次第なんです。その時間をどう使うか、はじめに聖書の言葉を読んで、よくわかるところわからないところある、養いを受けてですね、心に留まる言葉があればその言葉を何度も読みながら、そして神様に祈りを捧げる。この日が与えられている感謝から、神様今日もこの日あなたが作ってくださったことをありがとうございますという感謝から始まるでしょうか。神様を褒めたたえて、そして御言葉を読んで、心に示されたことがあればですね、そのことに応答して祈ります。新しい日をどう生きたいか、自分はどのように生きたいかということを告白して祈ります。もし今日難しい仕事があればですね、神様どうぞ難しい仕事があります、知恵を与えてください、そのように祈ることもできるでしょう。さまざまな状況に置かれたとき、善と悪との判断するときにも、神様どうぞ良いものを選び取っていくことができるように助けてください。朝開いた御言葉、そして捧げた祈り、それがですね、私たちの一日を作っていきます。それが私たちの一日のエネルギーの糧、朝の交わりの中でそれをいただくんですね。そして一日を始める。神様のこの言葉、御言葉に満ち溢れ、そして祈りの中で自分の生活が満たされているかどうか、神様信じても聖書を持っていても開かなければそれは自分の目に触れることがありません。ここは私たちがしなければならないことです。どんなに御霊によって導いて歩みを支えてくださいと祈ってもですね、それに見合った、それに応答した、そのような時を私たちが持っているかどうか、それは大切なことです。勝手に聖書が自分のところにやってきて開いてですね、これを読めというわけではありません。自分でそれを手に取って開いて読んで、そしてそこに心を止めて祈る、それは私たちの側がしなければならないことです。その中で私たちは御霊の歩みを形成していくんですね。神様信じていたら棚ぼた式に自分が良いものに作り変えられる、そのようなものではありません。そしてもう一つはですね、自分の考える内容を管理するということです。自分の心を見守るということ。なぜなら人は自分の心で考える通りの人間になっていくからです。皆さんの頭の中にはですね、どのような考えがウエイトを占めてるでしょうか。それが私たちの人格を作り上げていきます。箴言の4章23節、一緒に声を上げて読みたいと思います。箴言 4-23、 はい。力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く。力の限り見張れっていうんですね。あなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く。命の泉が塞がれていないか、さまざまな思い煩い、世の中の事柄、また先ほど開きましたこのガラテヤの肉の思い、肉の行いは明白だって次のようなものですという、そのようなものに塞がれていないか。力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く。自分の考えるこの内容を管理するということ。情報量が多い時代です。スマホを持っていればですね、自分が選ばなくても勝手にニュースがスマホに飛び込んでくる。 流出している。それらを私たちは一つ一つ必要なものかどうか自分で管理していかなければなりません。それらに支配されるようなことであるならば、私たちの思いはですね、ますますいろんなところに引きずられていってしまいます。テレビや映画、雑誌、受け取る側がですね、しっかりと管理しなくてはならないでしょう。特に子どもたちに、目に、子どもたちが目にするものには注意が必要です。悪い考えや欲望、そのようなものでですね、目がもし曇っていくようなことがあれば、私たちのこの与えられた命もですね、神の作品として作られた私たちにもそれは影響を及ぼしていきます。自分の心の中に何もかも取り込んでしまうようなことを止めなければなりません。管理しなければなりません。見たこと、そして聞いたこと、それは潜在意識の中に取り込まれてですね、それが私たちに影響を与えるからです。あのイスラエルで最も繁栄した時代の王となったダビデ、夕暮れ時に水浴びをしていた美しい女性バテシェバを目にして、そして自分のものにしたいと欲を欲し、そして後にバテシェバはダビデによって身ごもります。ダビデはですね、それを隠すために戦地から夫を呼び寄せて画策を練ります。ことがうまく運ばずに、結局戦いの最前線にバテシェバの夫を追いやって戦死させてしまいます。少年の頃から主を愛して誠実に実直に生きてきた主に従う器でしたけれども、時にですね、心の緩みにこの差し込んでくる誘惑というものがあります。自分の心を守る、力の限りと書いています。力の限り見張って、あなたの心を見守れ。命の泉が湧くところから本当に命の泉が湧いてるかどうか、自分の考えのウエイトが何に置かれているかどうか、私たちはそれを管理しなければなりません。自分の心を守りましょう。そして善悪をわきまえる目を主にあって養っていただきましょう。それは御言葉と祈りの中で保たれていきます。良い行いをしたいという願うのであればですね、自分が関心を向ける対象というものに注意を払わなければなりません。そして第3番目は、善意を貫く勇気を持つ。善意を貫く勇気、私たちは誰もが社会に属して生きています。そしてその社会はですね、神様に背を向けたような習慣、価値観、それらのもので満ちています。時にですね、その中で善を、良いことを行うということは、流れに差を差す、向かい風を打る、何かこの状況からしてアウェイ、孤立するというようなこともですね、時に引き起こさないとも限りません。良いということがまかり通らない場合が時としてあります。流れに従わせようとする圧力は私たちの周りにですね、満ちています。しかしそこにあって、主から勇気をいただいて、自分がどうあるか、どう行うか、勇気を持つという瞬間が求められる時があるんじゃないでしょうか。イスラエルの国がですね、滅んで、そしてバビロンに捕囚に連れて行かれました。その中にダニエルという少年がいました。あのダニエル書を書いた人です。その人物は有能で、バビロンの王であるネブカデネザル王の側近として使えました。 ある時このネブカデネザルがですね、金の像を作って、それを全ての民が拝まなければならないというお触れを出しました。それを拝まない者は、その火の炉の中に投げ込むとしたんですね。巨大国家を築いた、その一国の王です。誰も逆らうことができない。けれど、このダニエルと一緒に捕囚で連れてこられていたバビロン州の事務を司るイスラエルの三人の仲間たち、シャデラク、メシャク、アベデネゴ、この三人はですね、拝むことをしなかった。そのことをですね、王様に、ネブカドネザルに、この、告げ口をする者がいました。王はそれを耳にして、すぐにこの三人を自分のところに捕らえて連れてこさせ、そして言うんです。私が作ったものを拝むならそれでよし。しかしもし拝まないなら、あなた方は直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。どの神が私の手からあなた方を救い出せよう。ダニエル書の3章にこのことが出てきます。どの神がその災いから救い出すことができるだろうか。誰もいるはずがない。あなた方の信じている神様はちっぽけな神が、だから私の作った金の像を拝めと言わんばかりにですね、この3人にこの権威を持って語ります。この時この3人はどう答えたか。もしそうなれば、私たちの仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかしもしそうでなくても、主よ、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。私の信じている神様は何でもできる。これなかなか言えない時が私たちに多いです。信仰がなければ私たちはこの言葉を言うことができません。また私たちが信じている神様がどれほど素晴らしいお方であるかということを自分が知らなければ、これを言うことはできません。しかしこの3人はですね、はったりではないんです。心から信じたから言いました。救い出すことができる。けれども、たとえそうでなかったとしても、私は拝むことをしません。まあこの箇所から、たとえそうでなくてもという、あの韓国で日本の第二次大戦の時にですね、日本の支配を受けた韓国の方が書いた本があります。たとえそうでなくても、王よ、ご承知ください、私はあなたの神々に使えません。この後ですね、王はネブカドネザルは怒りに燃えて、この炉の厚さを7倍にして彼らを炉に投げ込みます。その厚さは、彼らを連れてきた者たちがその火炎によって焼き殺されるほどの厚さだったと書いています。3人は縛られたままこの炉の中に投げ込まれます。しかしその時、ネブカデネザル王が目にしたのは、炉の中にいた4人でした。3人投げ込んだはずなのに、4人がいる。縛っておられた3人と4番目の人。しかもその3人は何の害も受けていない。そして4番目の人は、神の子の姿のようだと。彼らはすぐさま炉の中から引き上げられました。そしてネブカドネザルは自分自身の命を差し出しても、この神様に信頼したこの3人の姿を見てですね、自分たちの神様の他にどんな神にも仕えずに拝まないこの者たちの姿を見て信頼を深めるんです。そして彼らと共にいる、彼らが信じている神様こそ誠の神だということを このネブカドネザルもですね、漢字一点、そしてこの天地を作られたお方を仰いだと書いています。時に私たちはこの世の中にあって善意に生きるということが難しい時がありますが、その時こそもですね、主からのチャレンジ、勇気をいただいてそこに立ち続けるものでありたいと祈ります。ロマ書の15章の14節、先ほども読みましたけれども、私の兄弟たちよ、あなた方自身が善意にあふれ、すべての知恵に満たされ、また互いに訓戒し合うことができることをこの私は確信しています。この時代、ローマにはどのような時代だったか。この時代はクリスチャンの状況は巨大国家の迫害、圧迫の中にありました。しかしそのような命を脅かす迫害、圧迫の中にありながら、善意にあふれて、すべての知恵に満たされて、互いに訓戒し合うことができる、そのように生きることができる、それを確信しているとパウロはですね、手紙に書き送ったんです。主の作品として私たちが生きるときにですね、私たちは本当の意味での満足感を得ることができます。それを味わったならば、もうこの世のものはですね、取るに足りない。戦いがあってもチャレンジがあっても、そこに行きたいと、そこで自分の身を置きたいと願い続けるものとならせていただけます。そしてそこに私たちの御霊の実がですね、結実がなっていきます。御言葉に応答してしばらくですね、善意に生きるものとさせていただきたい、その願いを持って今主の御前にそれぞれで祈りを捧げましょう。天のお父様、私たちはかつては暗闇の中にありましたが、あなたがそこから引き出してくださって、光の中を歩む者、本来の神の作品としての生き方を得るものとなりました。あなたの恵みによって。けれど依然として自分の中にそれに戦う古き人がおります。葛藤を覚えながらも、そのまま好みこのままあなたの御前に差し出して、主よ、このような私を作り変えてくださいと求めて祈ります。私たちが善意を、善意に生き、また善意を行うとき、本当の意味での私たちは喜び、充足感を味わうものとなります。ますますその味わいを深め、またそこに生きるものとさせてください。時にそれに、それとは全く逆行する世の中の風にさらされることがありますが、主よ、私たちにあなたがそこに向かう力をお与えくださいますようにお願いいたします。私たちがそのような御霊によって歩みながら、良き実りをなすものとして、その結実を実らせていくことができるようにお支えください。互いに励まし合い、祈り合いながら、そしてそのような歩みの中で、私たちが イエス様にある命をますます生き生きと喜んで生きることができるように、お一人お一人をお支えください。私たちの側で果たすべきこと、それはあなたの御言葉を聞き、そしてそこに心を向け、その御言葉を実践していくことです。主よ、どうぞその日々のデボーションを祝福し、お一人お一人がそのデボーションの中で豊かな養いを今日も明日もこれからも受け取っていくことができるように、その時間を性別して見舞いに持つことができるように助けてください。自分の心の思いがいつも良きもので溢れていきますように、力の限り見張って心を見守り、命の泉を見つめることができるように、これから始まる一週間の中にもそれぞれの置かれた場所において善意に生きることができるように、お一人お一人をお支えください。聖霊なる神様、上からの力であなたが満たしてくださって、信仰を奮い立たせて主の助けがあるということを見つめることができるように導いてください。イエス様の名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。アーメン。